はい、それでは、はい、それでは、マタイによる福音書の26章を開いてください。マタイによる福音書の26章です。ですね、私たちは聖書をですね、順番に学んでいっていますけれども、今前半部分までをこの見ていきました。で、午後の礼拝で26章の31節からこの見ていきたいと思っておりますが、1節ずつ見ていきますけれども、今朝はこの39節に注目したいと思います。こう書いてます。よろしいですか。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにでなく、あなたが望まれるままになさってください。この26章の後半は、とても悲しい話から始まります。それは弟子たちがイエス様から離れていってしまう、散り散りになっていってしまうというイエス様の予告から始まります。3年半ぐらいの間、寝食を共にし過ごし、そして弟子たちも全てを投げ打ってですね、イエス様についていったこの弟子とのつながりがとても強かったのに、この今からの出来事によってバラバラにされてしまうんですね。でイエス様は、イエス様たちは最後のこの晩餐の場所からですね、オリーブ山のゲッセマネの園に移っていっています。ですね、このオリーブ山のふもとですね、皆さんから見たらどうかな、そうですね、ここら辺にこの最後の晩餐の、このしていた、ところからですね、この動かれて、そして、このケデルの谷を通ってですね、このオリーブ山のこのふもとのところにある、このゲッセマネの園の方にこの移っていかれました。そしてそこで、この祈りを始められます。でこのゲツセマネという意味はオリーブの絞り場って言ったらいいでしょうか。圧搾という難しい日本語の言葉、絞るところですね。オリーブ日本では高いかな、普通の食用油とオリーブ油ってやっぱりオリーブ油の方が高いんですか。私ちょっとスーパーマーケットはあんまり分かんないので、どっちが高いですかね。高いですか。いや中東のあの地域、地中海気候に非常に適した植物ですから、あの地域に行ったらもう至る所にオリーブの木がありまして、いろんな食、この食べ物にオリーブ油が使われ、そしてあとなんかスキンケアとかでもオリーブ油が使われ、本当に、たくさん使われていますけれども、このオリーブ当時もですね、そのオリーブ油がもういろんなところに使われていました。で、今でもイスラエルに行きますと、この当時の遺跡が残っていまして、このオリーブをこう潰すところですね、圧搾場ですね。で、この1番搾り2番搾り3番搾りっていうのがあるんですよ。一番搾りでこう出てきたものっていうのは一番純粋なので、これを神殿の油へと使っていきます。で、二番搾りというのが食用になりますけれども、三番搾りというのは他のいろんな用途に使っていくものとしていくわけですね。で、これからイエス様がゲッセマネの園で祈る祈りもですね、ある意味でそれを物語っているかのようなんです。イエス様も3度祈られます。 ですね。先ほど祈った祈りを、ほぼ同じ内容の祈りを3度祈られるんですね。この御父によって与えられた、父なる神によって与えられたこの杯を過ぎ去らしてほしいと願われますけれども、しかしあなたの願われることを、私の願いではなくてあなたの願われることを行ってくださいというこの願いですね。だから自分の願いではなく神の願いが叶えられるようにという、このだから自分の意思がですね、自分の願いがまあ潰されていく過程であります。で3度目になってそれが全て絞り取られる感じですね。潰されて感じて、もう父なる神のみの御心で、もうほぼどころか全部イエス様の心は固まってですね、これからの十字架の道というのがもう揺らぐことなく、その魂は揺らぐことなく、ぶれることなく十字架にまで進んでいかれるわけなんです。今読んだ箇所というのはですね、この全人間の全歴史において全てが変わったと言ってもいいぐらいの大きな祈りだったんです。これから説明していきます、じっくりと。けれども簡単に言いますと、アダムの時に祈った祈ったというか、アダムが選んだ道というのは、あなたの御心を願うことではなく、私の願いが聞かれますようにという、これによって何がもたらされたかといったら、悲惨です、罪です、苦しみです、サタンです。しかしそれを完全に逆転させたのが今の祈りです。私の願いではなく、あなたの願いの通りにと祈った時に、その傷が癒されて、死んでいたのが生き返って、罪が取り除かれて、許しが与えられ、平和が与えられるという、神の国へと変えられていく祈りになったんです。こういう最も人間の歴史の中で、一番大事な分岐点となった祈りであります。イエス様は今弟子たち11人とともに、そのこのゲッセマネの園にまで来ておられます。11人と今言ったのは、もうすでに12人のうちの1人、誰ですか、イスカリオテのユダが裏切ったので、もうここにはいません。で8人はこの園の入り口のところに座らせてですね、そしてペテロとヨハネとヤコブだけを連れて、悲しみもだえ始められたと書いてあります。もう悲しみのあまり死ぬほどですとも言われまして、一緒に目を覚ましていてくださいと言ったんですね。で、さらに少し離れてですね、少しだけ離れて、イエス様は先ほどの祈りを祈っておられました。道地から杯が差し出されていたんですけれども、過ぎ去らせてくださいと祈られたんです。でその杯は結局何を意味しているかと言いますと、父なる神からも見捨てられる祈り、杯なんです。だから弟子からも見捨てられて、で父なる神、神ご自身からも見捨てられるという、こういう杯なんです。その杯を飲み干すことによって、身代わりになってくださることによって、今度は人が神とこの離れていたところから戻されて一つになり、また神にあって全ての人が互いに一つになるためのこの回復の一歩だったんですね。罪という言葉が聖書にたくさん出てきます。で、教会に来ると、聞き慣れない言葉っていうか、普通はちょっと、タブーまでいかないけれども、あまり使わない言葉をいつも使われるので、耳障りというか、かなり応えてしまう、初めて来る方はですね、言葉がこの罪という言葉です。罪。 罪で使われてしまうので、あんまりこうなんで私たちがいきなり罪人って言われなきゃいけないのかということになるわけなんですね。けれどもその犯罪というような意味はちょっと頭から取ってください。そういう意味では全然ないんです。もちろんその結果としての犯罪はありますけれどもですね、例えば物を盗むとか、あ、ね、詐欺働くとか、ね、傷害とか、まだ殺人とかね、まあ、そういうのはありますけれども、それ結果としてはそうなんですけれども、元々の、まあ、罪というのはこう関係を引き離すことなんです。イザヤ書に、あなたの罪が私との間で仕切りとなったと、まあ、英語だと Sin separates ってこう書いてあるね。この separate っていうのは、セパレーションというのは離別っていう意味です。ですね。で、それによって死をもたらすって書いてあるんです。罪から来る報酬は死なんだって書いてあるんです。だ、先ほどから説明してたのは、実はその意味を分かりやすく、その意味を知らせるために説明したんです。罪によって人との関係がバラバラになりますですね。約束事をしているのにそれを守らなかったら関係に傷がきますよね。で、そして罪によって神との関係もバラバラにされているわけなんです。で、死の本質というのはこのバラバラにされていると離別なんです。で、反対の命というのは結ばれていること、一つにされていることによって与えられます。神が命の源です。すべての命の源が神なんです。そして、今日本語にもなってしまってますけれども、キリスト教の特徴はですね、一神教というとユダヤ教もあってイスラム教もありますよね。でもキリスト教の特徴で三位一体という言葉がありますね。でもこの三位一体という言葉もどうか普通にこうなんか世の中で使われている、一般で使われているの頭はちょっと取ってください。ちょっと皆さん見てくださいね、これね、手があります。一本の手ですね、一つの手でしょ。でも五本の指がありますよね。で、神は私が一人であると言われたときに、一つであるとご自身が言われたときには、この一本の手の一つの言葉が使われています。複数ある中の一つなんです。だから、あと結婚の定義で男が女と結び合わされて、一つになったっていうときも、その神は一人であるって言ったときの言葉と同じなんです。だから、父なる神がおられて、子なるキリストが神で、聖霊も神で、その3つの神が3人の神ではなくて1人の神だって言ってるんです。1たす1と1が3だと思う、そう普通私たち考えるんですけれども、1かける1かける1は1ですね。はい、頭で考えたらさっぱりわからないんですけれども、何言いたいかというと、この神ご自身も関係の中でおられる神様だということなんです。孤独じゃないんです。わかりました、これ言いたかったんです。一人である方が一体の神なんです。そしてその神がご自分の形に我々に似せてと言われて人を作られたと聖書に書いてあります。で、この命の中で結ばれている中で命があるんですね。しかし罪によってこれが一つ一つ分断されてってバラバラにされていったんです。今の社会を見てみましょう。はっきり言うと、ちょっとびっくりするかもしれませんけども、罪の下にいるって言っていいでしょうね。どうでしょうか。 バラバラにされてるじゃないですか。本来一つにされてるものがバラバラになってるじゃないですか。確かに戦争は起きてない、上もない、日本では。でも人と人とのつながり、社会と人とのつながり、そしてそれ以上に自分がなぜ生きているのかを教えてくれる神とのつながりが断絶されています。でこれを死と聖書では定義してるんです。そうですね、これ聖書って難しくて日本語に訳せるじゃないですか。まあだから日本語にある意味と実際の意味っていうのがこうちょっとずれてるんで、だからもこうやって解き明かすっていうか説明する必要があるわけですけれども、これが死の意味なんです。でゲッセマネの園でイエス様が祈られた園が、園で祈られたんですけれども、先ほどから話しているこのアダムが罪を犯したところはどこですか？エデンの園なんですね。同じ園です。二つの園。一つ目の園で事件が起こって、その修復のための作業が同じゲッセマネの園で起こったんです、まあ、全然大きさが違うけどね。あのエデンの園はなんか日本よりも大きかったと思いますけれどもゲッセマネっていうのはもう本当にちっちゃな、もうこんくらいの区画だったと思いますよ、この教会ぐらいのね。そのエデンの園での事件のことをお話したいと思いますけれども、園の中央にある善悪の知識の木から取って食べてはならないと神が言われて、しかし蛇がエヴァを惑わし、でエヴァから受け取ったこの実を受け取ったアダムが食べたんですね。で神はこれから食べたら必ず死ぬと言われました。で食べた時に死んでませんよ、肉体は。肉体は死んでません。で裸であることを知って恥ずかしくなって、イチジクの木をこうあの合わせてこの恥ずかしいところを覆ったんですけれども、その後で神が園を歩いておられたって書いてある。そよ風が吹いていたって感じですね。でヘブライ語ではこの風とか息とか霊というのは全部ルアフって言って、全部霊とも訳すことができます。だから神の霊がこう来たみたいな感じで書いてあるんです。それを感じた時にアダムはすぐに隠れてしまったんです、エヴァと一緒に。ここで神との断絶が起こってます。今では神の風を感じたら、神の霊を感じたら、そのまま神の方に行ってたんです。それがこう離れちゃったんです。これが生きているけれども肉体は霊的に死んでいたわけなんです。蛇がもともとエヴァにどういう誘惑の言葉を言いましたか？この善悪の知識の実を取って食べたら神のようになって善悪の知識を持つことができるよと。神とのつながりによって良いこと悪いことを判断するわけなんです。ところが自分自身で判断できるようになれるよという誘いだったんです。楽じゃん、わざわざ神様これっていいことなんですか悪いことなんですかって、いやこれいいことだよってね。神様これどうなんですか、うーんこれはねとかってね、子供みたいにお父さんとしていちいち聞いて、そして答えをもらってことをやっていくと。でこの関係が大事なんですよね。ところが非常に悪い意味で大人になっちゃったんです。自分で考えましょう、これは大事なことだよ、この成長においてはね。けれども霊的にはこれは致命的なんです。自分で考えて自分で判断して、そしたらどうなりますか、神から切れるんです。自分でやっていく、自分で生きていく、自分の判断で物事を考えていく、信じられるのは自分だけだ、孤独になってきます、一人になってきます。 これが死んでいるということです。でこの後で神様が呪いを与えました。まあ、呪いっていうとなんかすごくやっぱりこれも強い言葉ですけども、今から説明するとこれが分かります。なんで食べたんだとアダムに聞いたんです。そしたらこう言いました。アダムが、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私は食べたのです。責任転換をしています。だから身近じゃないですか。非常に身近ですね。私もよくやります。罪人です。俺の奥さんがねえ。そして今度は女に対して神が言われました。あなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになる。でこの恋したうって言葉は実は支配するとも訳すことができるんですね。もうこれ競争ですよ。女と男、妻と夫の競争。これもなんかあまりにも身近じゃないですか。夫婦の断絶が起こるわけなんです。でこの男にも呪いが与えられました。何かって言ったら、今まではこの神様から言われて神様の与えられたこの知恵でいろんなお仕事をしていたんです。これ充足感がある、充実してたんですけれども、このあなたがね、耕すところからはもう茨とかそういうものしか生えてこないと。そして汗水流して、こうやって苦労していかなければいけない。仕事において疎外感を感じるんです。どうですか、いつも悩むじゃない男は。まあ女性も今働いてるからね、本当はそれ、そうあってほしいですよね、仕事って。ところがそうなってない、疎外感。ここにも罪の結果があるんです。そしてエデンの園から2人は追い出されます。園から追い出されたっていうのは、命の木から実を取って食べることはできなくなると、神様の命の豊かさを味わえなくなっていってると。だから今の世の中は、世界は神の園の外の中にある延長なんだというふうに言うことができます。そこでイエス様がゲッセマネの園に入られて祈られたというのは、アダムによってもたらされたすべてのことをご自身が身代わりになって受けるためであって、もう取り返しもつかなくなったこの過去をですね、取り戻してくださり、いやそれ以上にしてくださることを意味しているんですね。で第一コリントの15章にはイエス様最後のアダムと書いてます。最初のアダムが失敗したから、次のアダム、第二のアダムとも言ってもいいですね、によって戻してくださるということです。一つの園で悲劇が始まったけれども、その悲劇を取り除くためにイエス様が祈りに関わってくださっています。でイエス様はこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈ったんです。杯とは何か、聖書で、こう聖書の言葉ってすごく分かりやすいんですね。こうブドウ酒を飲むで、酔うじゃないですか。でもうこう体にこう十分に入ってくるんですね。影響を与えられますよね、ブドウ酒を飲むことによって。それをがイメージです。で、結局自分の体の中に入れて影響を受けるということです、もともとの意味が。でどういう影響を受けるかって言ったら、ここで受ける杯の意味は、アダムが罪を犯したことによってもたらされるあらゆる苦しみって言っていいでしょう。苦しみの杯です。悪者の企み、悪意、高ぶり、怒りですね、罵り、拒絶、欺き、偽善、横島、暴力、もう全部これからイエス様受けていかれます、十字架の道において。そして鞭打ち、十字架によってこの肉体が激しく損傷を受けます。まず拳で殴られます、茨の冠を受けられます。そして鞭打ちで肉体が裂かれます、釘によって手足が刺されて、槍によって脇腹が刺されて、爪ですから、悪による苦しみのみならず、この肉体の損傷ですね、病気も含むこの肉体の苦しみもご自分の身に受けられるわけなんです。 こうした苦しみの杯があるわけですけど、それだけではなく、いやそれ以上にイエス様が過ぎ去ってほしいと願われたのは神の怒りの杯です。で、怒るっていうふうにね、まあ、普通私たち言うけれども、神については怒るっていう言葉がよく使われます。で、この怒るっていうのはこの地震雷火事親父のあの怒りとは違います、ね、どうしてもね怒るっていうとねそっちを思い出しますけども、そうではなくて裁判の時の、まあ、この極悪の罪を犯した人に対して、判事が、この死刑判決を下すような時の怒りです。非常に冷静ですね。で、冷静に見て判決を下すですね。あの時の怒りですね。で、この神の怒りをこの怒りの杯といって、旧約聖書の中には、数多く出てきます。つまりもろこの神の怒りをこう影響を受ける、もう受けるということです。神の怒りを受けるということです。で、黙示録には神に逆らう者たちが怒りの杯を飲むことが書いてあります。14章の一節に、そのものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の憤りのブドウ酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊の前で火と硫黄によって苦しめられると。地獄ですね。イエス様が十字架につけられていた、まあ、午前9時からですか、受けられてですね、まあ、正午まではですね、このいろんな人々の罵りを受けておられました。で、正午になってなんと真昼なのに天が暗くなったんです。もうこの天そのものが、空そのものがもう神の怒りを表していたと言っていいでしょう。そして午後3時、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、こう言われました。叫ばれたんですね。イエス様はその時に神の怒りをご自分の身に受けたんです。罪によって神の怒りが与えられます。裁かれます。で、死んで死んだ後に神から裁きを受けて、その神から永遠に離別する、分けられてしまう、離れていかなければいけない、この苦しみを永遠に受けるわけです。で、それをイエス様が十字架の上で受けられたんです。で、これ想像できないんですよ、実は。全然想像できない。なんでかって言ったら、イエス様は永遠の昔から永遠に神、父なる神と一緒におられた、懐におられたって書いてます。で、この時に初めて神と父なる方と別れるという、この苦しみを味わったんです。見捨てられるという。で、これを過ぎ去らせてください。で、できることならって言ってるんです。できることなら過ぎ去らせてくださいって言ってるんです。で、もしできるって言ったらどうやってできるか。それは十字架という方法以外で何かできるんであれば、つまり人間が何かの努力によって他の方法で救われるのであれば、人間が真面目に生きてそれによって救われるのであれば過ぎ去らせてくださいとか、人間付き合いが良くて、ね、うまく世の中でやってったらどうかとかね、あとは道徳的に救われるのであれば、あるいは宗教熱心によって救われるのであれば、儀式や伝統を守るのであれば、まあ、いろいろ言うことができる。できれば他の方で何だかできれば、この杯を過ぎ去らせてくださいです。でも父なる神からは、いや無理です、できないよとこう言われてるわけですね。つまり十字架というのは多くの人をつまずかしてしまうんです。それは十字架、イエス様がつけられた十字架を見るときには、あなたは全く 十字架抜きには救われないよってことを教えてるんです。あなたの努力は全部無理ですって、そういうふうに言ってしまってるんです。だから頑張って生きてきた私たちにとってはつまずいてしまうんです。ちょっと待ってください、今まで私が頑張ってきたこと全部否定するんですか。申し訳ありませんけども、神様は言われてるんです。はい、否定してますって言ってるんです。私たちが自分を見るときには自分がある程度よく見ています。相対的に他のといろんなのを比べて、まあ、過去の自分と比べたりとか周りの人と比べたりとか世間とかいろんな価値観と比べて、なんとか自分は生きてきたっていうこの可能性を持ってます。でないと生きていけないですよ、人間って。しかし聖書が言っている罪というのは、さっきから言っているように、この元々あった神と一つになっているところから離れてしまっているということなんです。そこから起こっている不幸な話なんですね。で、どんなことをしてもその状態には戻れないよって言ってるんです。私が御子イエスを死に渡して、この御子イエスに会ってあなたの罪を身が、代わりに裁くから、私の子によってあなたの罪を代わりにその罰を与えるから、それによって私はあなたを罪を許して、そしてあなたが全く罪を犯したことのないようにみなすからねっておっしゃってくださってます。恵みなんです。恵みっていうのは日本語としてね、言い換えると、あまりにも調子いいって言ってもいいかもしれません。福袋よりもっとただって言ってもいいかもしれない。どうですか、福袋、正月、あの時にね、結構なんか日本の人ね、日本の人って、まあ、私も日本人ですけど、恵みを説明する時にどうしても難しいんです。なんでかっていうと、お返し文化があるじゃない、ね、こうなんかよくしてもらったら絶対返さなきゃいけないと思うんだよねだからこれでも恵みが分かんない。で、恵みどうやって伝えたらいいかなっていつも、まあ、牧師として悩むんですね。でね、正月の時にね、朝10時、まあ、イトーヨーカドーでも何でもいいけれども、開いたと同時におばさんたちがね、死に物狂いで持っていくじゃないですか。あ、いいね、これで恵みが分かってくれてるかなって。恵みっていうのは大胆になるんです。ずうずうしくなるんです。いい加減になるんです。で、文化の中ではそれやっちゃいけない、みっともないことって教えられます。やっちゃダメだよ。で、特にね、宗教っていうかキリスト教も含めてね、真面目になっちゃうんだよね。真面目、いや、それではいけないか、あと教会ではきちんとしなきゃいけないし、あ、こうやってああやってとかってみんな真面目になっちゃうんです。でも聖書は逆なんです。罪人が義人としてみなされる場所なんです。だから福袋の方がもうちょっとイメージが合ってるちょっと皆さん笑ってくださいね、これ。なんだよそれって、何なんだよって、ちょっと待ってよ、ちょっとそのつもりで教会来たんじゃないんだけどとかで、ね、そうやって笑った人知ってます？サラとかアブラハムも笑ったかな。イサクっていうのがそういう意味なんだよね。これが恵みなんです。だから恵みっていうのは実は人をつまずかせるんです。十字架でしかあなたは救われる道はないよって言ってるのは、頑張りが全部否定されちゃうんです。それはイコール同時にあなたはただで、全くただで義と認められるんだよってことなんです。そしてイエス様は、私が望むようではなく、あなたが望まれるままになさってくださいって言われました。先ほど言ったように、これが人間の歴史を全て変えてしまった分岐点であります。霊の戦いが 世界にはあります。霊の目に見えない戦いって言ってないですね。分かりやすく言うと霊の戦いって言うとね、なんかあのほらなんかあのなんかテレビゲームに出てきそうな、ね、なんかあの悪と善の戦いみたいなね、そういうふうに思え、そういうんじゃなくて目に見えない戦いって言ったらいいでしょう。イエス様が誘惑を受けられた時に40日間ですね、荒野で悪魔があらゆる試みをしたって書いてあるんですね。でしばらくの間イエスから離れたって書いてあります。これはルカかな、4章の13節、しばらくの間って書いてあるんです。ということはまたやってくるってことです。でそれがこのゲッセマネの園です。ここから暗闇の力がやってきます。でものすごく戦ってんです。どうやって戦ってんですか悪魔は。神の願ってることではなく、お前の願ってるようにやってごらんっていうのがいつも悪魔が言うことなんです。エヴァに対して言った言葉です。あなたの願いが叶えられます。神の願いよりもあなたの願いが、この天と地を作られた主権者である全能者である神の願いではなく、あなたの願いが怖いですね。キリスト教会の中でもこういう偽りの教えがあるんですよ。あなたの願いが叶えられます。神の願いこそが、神の御心意志こそが最善なんです。この方の願われていることが自分にとっても最善なんです。だから神の願いではなく自分の願いが言ったら最善以下を自分から求めていくことになることに他なりません。でその逆を今やったんです。イエス様は私の願いではなく父の願われている通り、あなたの願われている通り。だからこれって戦いなんですね。自分との戦いです。サタンとの戦いです。で3つのことを話しますが、1つ目はこの時に必要なのは神に信頼するってことです。信頼できないとそんなね、任せられませんよ。自分が願っていることを捨てて神の言われていることに全部委ねていくってね、これ信頼できないとできないですよ。イエス様が十字架で最後に言われた言葉が、父よ私の霊をあなたの御手に委ねますって言ってるんです。この委ねるっていう言葉はちょうどなんていうのかな、崖から自分が落ちるけど下に誰かがこうもう絶対に受け止めてくれるって分かっていく、あるいはサーカスでこのブランコのあれがありますよね、片方の人が相手側にこう掴んでくれるっていう、あれなんかサーカスやってないんだけど、俺やったことないけどね、当たり前かあれ力入れると終わりなんですよ。もう完全に相手を信頼しないと受けとキャッチできないらしいです。あるいはこう言ってもいいでしょう、めっちゃめちゃ名医の人、もう何千人もこの難しい手術はこの人に任せたらほぼ 100%OK みたいな人があるじゃないですか。でその人の執刀に任せるってことです。なんかまな板のなんだっけあれ、濃い、ああいう感じ、全部その執刀をその完全なる方に任せて、これ信頼しきってるってことです。悪魔に勝利する方法は服従することなんです。ですから神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。イエス様は完全にそこで信頼しきったので、もう全部もうそこで勝負終わっちゃったんです。その後十字架につくまではブレがない、魂が緩いでないんですよ。委ね切った魂ほど強いものはないんです。で次に大事なことは従順です。従順という言葉は一番簡単なのは、皆さん小さい時のことを考えてください。 お父さんの言うこと聞きなさい、お母さんの言うこと聞きなさいって言った時に、やだーって言わないで、やっぱりお父さんの言うことだから、お母さんの言うことだからっていうことで従うじゃないですか。その時は理解できないですよ。理解できないけれども従わせるんです。でイエス様もなんと学んだって書いてるんです。十字架の苦しみによって。で神だから学べないはずなんだけど、学んだって書いてある。こう書いてますね。ヘブルの5章の8節9節。キリストは御子であられるのに、お受けになった様々な苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従う全ての人にとって永遠の救いの源となったと。従順とともに学ぶことができるんですね。学ぶことって従順なんですよね。何か師匠、この師弟関係ってそうじゃないですか。例えば剣道にしてもね、何にしてもまずは真似するんだよね。まずは分からなくてもその通りやっていくんですよね。そうですよね。で最初からね、いや私は自分の独自のやり方でっていうふうに言って自分流のはやってもいつまでも何もできないんですよ。そうですよね。分からなくてもやっていくという時に人は学んでいくことができます。それと同じようにイエス様はこの苦しみを通して、神であられるのに人の苦しみを通って、そして従順を学ばれた。だからこそご自分に従う全ての人に永遠の救いを与えることができる源となったと書いてあります。そして次に最後に大事なの3つ目、優先させたということです。この優先という言葉がすごく大事です。先ほどからね、自分の願いではなく神の願いっていうと、自分の願いさえ持っちゃいけないっていう意味に取ってしまったかもしれませんけれども、全然違います。過ぎ去らせてくださいってイエスもおっしゃったでしょ。願ってるじゃないですか。願うことそのものを神は否定しません。むしろ自分の願いというのは具体的に神様に言っていっていいんです。神様はそんな心の狭い方ではありません。で、そこでいいですか？神様の世界はね、神の国とその義をまず第一に求めなさいっていうところにも出ていますけれども、優先順位なんです。とりあえずこれは置いておくってことなんです。だから偶像礼拝って何かって言いますと、偶像礼拝っていうのは必ずしもそれが悪いものじゃないんです。いやむしろいいものなんです。多くの場合は仕事いいものでしょ。お金だっていいものですよ。勉強だっていいことでしょ。全部いいものたくさんありますよね。でもどれが一番大事かって言った時に、こっちを2番目にしなきゃいけない、3番目にしなきゃいけないわけなんです。けれどもそれが一番になった時、仕事が一番になった時に、それが仕事が神、偶像になってるんです。お金が偶像になってるとか、何だか偶像になってるとかって。だから優先ってすごく大事で、そしてここで神の御心を優先させてったということが大事であります。このようにしてイエス様は祈りを3度にわたって、同じ祈りを捧げられましたけれども、心を決めることができました。勝利をすることができました。父なる神様に全てを委ね切りました。父なる神の愛をイエス様ご自身が受けておられました。その十字架で見捨てられるということまで、もうとてつもない苦しみの中にいながらにしても、イエス様は神を信頼し、父なる神を信頼し、従順であられ、そしてこの方に優先順位を与えておられたので、神はこの方、イエス様を死からよみがえらせて、そしてよみがえらせただけではなくて、全ての名に勝る名を与えられて、今天の 神様の右の座についておられます。神は愛しておられます。そしてその愛をもってイエス様も私たちは愛しておられます。だからパウロがこう言いました。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たち主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはありません。この勝利が与えられます。ぜひイエス様と同じように自分の願いではなくあなたが願われる通りにしてくださいという祈りを捧げ始めてください。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。このようにして本当にあなた様が、与えてくださった大事な祈りを歴史を変えてくださった祈りを自分を優先させたら悲惨や苦しみや罪や自分の国サタンの国が始まってしまいますがあなたを優先させたらそこから神の国が始まります。天のお父様どうぞあなたが私たちをいつも聖霊での中で守ってくださって常に私の願いではなくあなたが願われる通りにしてくださいと祈ることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。